おはようございます。
おはようございます。
ですね、今日はこの前観音参りの時にちょっと話した月の話っていうのを話したんですけれど、それをちょっとビデオに撮ってほしい、聞きたい人がいっぱいいるんじゃないかということで、月の話をします。私ことなんですけれど、非常に私は中学校しか出てないし、中学校というのも非常に成績が著しく悪かったということですね。でこの前天才の通信簿っていうのを見てたら、その天才っていうのは著しく成績が悪いっていうことで、じゃあ成績が悪かったら誰でも天才になれるかというと、そうもいかないんだということですね。月があるそこにね、ついてないずっと成績が悪いだけでっていうのもいますから じゃあ月って何だろう。月っていうのはもうよく言う、学校時代に私より頭のいい人もいっぱいいた、世間には努力家もいっぱいいるんだと、でも本当についてる人っていうのは少ない。私は実質納税で、6年間、日本一って、これは6年日本一っていうのは前代未聞でやったことがないんだっていうことですよね。ってことは皆さん本当に実力でやったんだと思うんですよ。で実力というのは月には勝てないんです。私は来年もできます、再来年もできる、生きているうちずっとでもできるんです。なぜかっていうとついてるんだ。それで月には一つの法則があるんです。でこの法則さえ分かると誰でもつくんです。偶然ついた人っていうのは偶然だから法則通りやらないんですね。30たす30が60っていうのは法則通りやれば30たす30は60に決まって何回でも60なんですよ。ところが当てずっぽで霊感で言ったやつやなんかっていうのはたまには当たるけれど当たらないんですよ。でもう方程式持ち出すほどもないほどその月というのは簡単なものなんです。でついてくると奇跡というのが起きるんです。だから私が6年連続、こうやって日本一だっていうのも奇跡なんです。やったことがないことをやるっていうのは奇跡なんです。でこの奇跡の起こし方、これも教えるけれど今日はもったいぶって教えません。今日は月というところまでです。でこの次に奇跡を起こそう。で奇跡も要領が分かると何回でも起きる。起きない人には一つも起きない、起きる人には何回でも起きるということですね。で手っ取り早く月の話いきます。否定的な生き方と肯定的な生き方よく言うんですけど、何が否定的で何が肯定的か、自分の否定度はどのぐらいなんだろう、自分の肯定度はどのぐらいなんだろう。で大雑把に分けて3段階に分けられる、3つです。3に分けられるよ。1つが例えばみんなが朝の出かけに、今下駄履いてる人はいないんだけど、下駄を履いて出かけようとしたらプツンと鼻緒が切れた。あ、出かけに鼻緒が切れるなんて縁起が悪いと思う人いますよね。このビデオを見てる方にもいるはずです。でそういう人は否定的なんです。わかりますね。ただ鼻緒が切れたんだ、寿命だから切れたよ、何にも考えなければ普通です、普通程度です。もう一つ、出かけに鼻緒が切れてよかった、これ出先だったらひどい目に遭ってたよと、今切れてよかった、靴履いていこうとかね、他の下駄履いていこう、今だったらすぐつなげるからつないでいこう、あ、ついてるなと思えた人がついてるんです。わかりますか。そうすると自分は今どの辺にいるんだろう、でついつくっていうことはどうなんだろう、鼻緒が切れた、あ、ついてるねと思えれば ついてる人になっちゃう。世の中実は本当はシンプルなんです。究極的に本当はもう世の中のことは大概はシンプルなんだけど、難しく考えてるんですね。でよく分かりましたか、
はい、
ね。でこの前分かりましたかって言ったら全員が分かったって全員が分かったと言ったにもかかわらず私が帰ろうとしたら、みっちゃん先生のところ岩崎ママってこれも一生懸命やってる人なの。それが大社長って呼び止めて何かと思ったら水晶のお数珠をしてたんだけど、その水晶のお数珠がなくなってどこに行ったかわからないんだけど、これはどういうわけでしょう。下駄は分かったんだよ水晶になるともうわからないんだよ。わかりますかね。これを応用問題だとして解いていくと、そうなってくるとね、靴の時はどうするんですか、ズボンはどうするんですか、全部同じなの。お数珠がなくなったら、あ、私はついてるんだ、きっとあのお数珠が私の役を取ってくれたんだ、私はついてるねと思えるかどうかなんですよ。わかります。これがついてる人で、月とはそんなもんなんですよね。わかりました。でここまでは分かったよ。ですね、これ、まあ、もうちょっと堅いものにしようか、
まあ、これでいいや。
こんなもんでも上から落っこってくとだいぶ痛いんだな。上から私が歩いてる、そうするとこれが30回でも何回は分かんないけど、ベーッと落っこってきてここに当たったね。この時に俺はついてるよって、もうちょいで頭に当たっちゃうとか、ついてるからここで済んじゃったんだよと思える人と、歩いてただけでこんなもんが当たっちゃってついてないよなっていう人がいるんです。でそのついてない人、俺はここでよかったよ、ついてるよって言った人は、次にはこれは当たらないの。ところがこれが当たってぼやいててなおついてないって言ってる人は、次にはこの子が何センチかずれてここに当たるんだね。それともなかったら車が当たるとか何かが当たるんだよ呼び寄せるのね。だから今のこの時点から、俺はついてるよ、日本に生まれてさ、ちょっと前に生まれたら戦争だよね。で私みたいなのが戦争連れてかれると、俺ついてるよ、他のやつみんな弾当たって死んじゃったけど俺当たんねえんだよ、どこでどう思えるかということにかかってくるんですよね。でそのついてるよっていうこのことさえ分かれば、人間っていうのはどんどんどんどんついていく。だったね、
はい、
でこれだけで済めばできる人もいるから。ところがもう一個だけちょっとやんなきゃならない、大したことじゃないんだよ、大したことじゃないんだけど、二郎君はついてるとするね。でも俺いまいちなんだよ、ついてるついてると思ってんだけどどうもつかないんだよ。ここが問題なんですよ。何ですかって言うと、人間っていうのは社会的人間なんですよ。一人じゃ生きられないんですよ。わかります。その時についてない人間と付き合ってると月がなくなっちゃうんですよね。ジロー君、俺はついてんだよって言っても隣で俺ついてなくてとかそんなのばっかりと付き合ってると、磁石っていうのはね、これが釘だとする、ここがっちが磁石と、こうやってくっつけとくとこの釘磁石になってくっつくんですよ。わかりますね。それでね、いい香水とかいい匂いのするとこや、ジロー君がこうやって使うじゃん、だいい匂いになって香水でもつけたか思うよね。わかる。ところが二郎君が声だめ落っこっちゃった声だめ落っこっちゃったから臭いんだよね。臭いんですよここで問題なんですけど、人は環境に影響されるんですよ。香水に使った時と声だめに落っこった時とは匂いが違うんですよ。周りに与える影響も違うね。わかる。だ自分だけいい匂いなんですって言っても声だめ使っちゃったら臭くなっちゃう。ついてない人間と付き合うと月がたちまちなくなっちゃう。
たちまちなくなっちゃうんですよ。だから否定的なこと言ってるやついたらスーッといなくなっちゃうわけだね。あのね、うちの会社で今皆さん働いてますよね。ね、これからうちに来る人もいる。でもうちの会社はついてるんですよ。でついてないところにいるともうそろそろリストラされんじゃねえかとか、いろんなこと考えなきゃなんない。わかる？ついてない船に乗っかっちゃってたら、タイタニックに乗っかっちゃって俺だけついてんだって言ったって、沈むときは沈むんですよ。だからついてない人間と付き合うこと自体がつかなくなっちゃう。ついてない会社と付き合うことがつかなくなっちゃうんです。わかります？ね。それで、この前ある人にうちの仕事をやったらっていう話したのね。うちのコーナー設けないよ、一個も売れなくてもいいよ、あんた今こうやって商売してるだろ、ね、うちの会社ついてるんだよ。でね、ついてる人と付き合ってごらん、一個も売れなくてもいいことがある。それぐらい ついてる人と付き合うといいことがあるんです。で、月ってのはまか不思議なものなんだ、これが不思議なんだ。からうちの会社の中をもっと細分化すると、今売れてるついてる商品っていうのがある。わかる？豪傑丸ってすごく売れてるんだ、売れてるんですよって言った時に、豪傑丸からは実はついてる波動が出てると試しに、それを一番店の真ん前に置いて、うんと置くの、売り上げ上がるんです。なぜかというと、買いに来た人は1個しか買わないよ。でもついてる波動から、ついてるものからついてる波動が出るんですよ。わかりますね。それが正しいんです。いくらついてる人と付き合ったらいいよって、ついてる人とはね、10日に1回しか付き合わないで、残りの9日間つかないやつはずっと付き合ってて、最近月がないんです。それ当たり前なの。足し算引き算そのために習ってる。そのためだって学校も教えればよかったんだけど、先生のもよく分かんなかったんじゃないかと思って、ただ教えちゃってたから分かんないんだけど、本当はついてる人とより多く付き合うね。それでついてない人がいたら、本当は今の下駄の話とか古術の話とかせっかく聞いたんだから、本当はしてやればいいね。で、そういうことをしてあげられると月もますますついてくる。ある？ついてる人と付き合うの、でついてない人と付き合いやめるのね。それで一人でも多くの人間がつくようにならなきゃいけないんです。で、今のところわからないことありますか？よろしいですか？
すごくわかります。
ね、つかない人間と付き合うとますます悪い方がわかりますね。で、月の話は以上で終わりです。ではまた今度会いましょう。
例えば私の料
理質問があるんです。失礼だよ。はい、どうぞ。
だから、私なんかただのおばちゃんがここまで慣れちゃったのは、やっぱりひとりさんと出会ってから運命が変わって。
で、その話はこの奇跡の話だ。
わかりました。
それも奇跡なんです。
そうですよね。
はい、
ついてない人とは付き合わないじゃないですか。でも、もし教えてあげて その通りにしない人っていうことでしょ。
つゆり、教えてあげるとその人は治るかいなくなるかしら。
だから、そういう関係を冷たいみたいなことだから、そういう意味じゃないですね。
冷たいんじゃないんです。
教えてあげても、
あのね、教えてあげれば人は分かるんです。本当に分かるんです。で、なぜか、なぜ分かるか。いや、な、分かんない人いっぱいいるよ。言いますよね。言っても分かんない人いっぱいいるよ。でも分かるんです。なぜかっていうと、奇跡を起こせばいいんです。で、この奇跡というのを何度でも起こせるようになれば、今までの常識は全てすっ飛んじゃうんです。で、私は何度でも奇跡を起こせるんです。で、奇跡とは何かということがわからないから、そういう話になるんです。わかりましたね。だから、この奇跡の話に行くまでに、俺はついてるよね。で、なんでついてるか、ご飯が食えてついてるのか分かんない、何でもいいから、ついてるということを びっちり言いまくる、声に出して言う、そう思う、まずこれの訓練をする。そうしたらば、私がいかにしたら奇跡を起こすか。で、この奇跡を起こす方法は今の話よりもっと簡単なの。非常に簡単なんですよ。上に行くほど簡単になる。シンプルイズベストなんですよ。ほら、出ちゃいましたよ、英語が。ねえ、ということで、とりあえず第一段階終わります。どうも、岡倉さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はね、皆さんお待ちかねだと思います。奇跡の話、これをしますね。奇跡なんていうのはちょっとずっと起きないと思ってる人がいっぱいいるんですけれど、私は奇跡をいっぱい見てるし、いっぱい起こしてます。私についてきた人はもうみんな奇跡が起きる。奇跡とは格も簡単なことであったから。まず奇跡の定義。奇跡というのはめったに起きない。ちょくちょく起きたのは奇跡じゃない。全然起きないのも奇跡じゃない。ね、地上始まってから起きたことがない、これは奇跡じゃない。分かったね。そこで奇跡なんですよ。中学校の成績が非常に悪かった私が6年間日本一を取り続けられるというのはめったに起きないから、これを奇跡と言う。どっかのマリア様が血の涙を流した。
どっかの
前、忘れちゃった私もね。フィリピンじゃなかったかと思うんだけど、なんか血の涙、赤い涙だよ、本当に。そう、それに全員がこれは奇跡だ、奇跡だって言ったのよ。キリスト教の人は。ところが、ここにいる花江さんは斉藤さんと知り合って、私は成功して億万長者になった。これは私にとってはキリストが鼻血を垂らしたように奇跡なんだ。わかります。わかりますよね。ね、うちに来た時は仕事って大丈夫かな、仕事って苦しい仕事ばっかりしかないんじゃないか、それが今毎日楽しくてしょうがないのよ。毎日苦しんでた人が毎日楽しくてしょうがない、これが奇跡なの。で、奇跡に気づいた人は奇跡が何度も起きるのよ。わかる？ついてるなと思った人間は奇跡が起きるんだ。あのね、アスファルトを突き破って雑草が芽を出す、ね、よく見る光景だと思うんだけど、アスファルトがめくれてるの、そこに芽が出てる、ね、見たことあるでしょ、はい、これを奇跡というの。で、なぜ奇跡が普通の人には起きないかというと、頭がいいから。頭のいいやつには奇跡は起きない。みんなが今まで成功しなかったのはバカだからじゃない、頭が良すぎた。アスファルトより雑草はたくましいっていうか、ここにいる時はたくましくはなかったわけじゃないんだよ。本当に弱い、本当にちっちゃい目なの。そう、これを頭のいいやつは頭で計算すると、何気圧で押したらばここが上がるだろうって考えたら、これは上がらないんだよ。無理なんだ。どうすると、やる前から無理だと思う。ところが草は思わないんだよ。なぜかっていうと、そんなもん習った覚えはないから。わかる？ただ無限小の力、無限に小さい力が無限大の時間をかけるんだ。全ての時間、持ってる人の時間全てをかけるんだよ。わかる？全ての力、弱、どんなに弱い力、その草にとっては最高の力なんだ。最高の力をね、最大の時間、無限小の時間、この無限小なんだよ。こんな力って測れるんですか？測れないぐらいこの弱い力でずっと押すんだよ。そうすると奇跡が起きるんだよ。だから自分はうんと弱いんです。弱くたっていいんだ、小さくたっていいんだ、ただそのことを信じて、自分はついてるんだよ。ある？ついてるんだから、その弱い力でじーっと今ある 今の仕事を一生懸命やるんだ。そうすると奇跡が起きて、あれがめくれ上がっちゃう。これが奇跡なの。ね？だから、うちの会社は奇跡を起こすよ。うちの会社ね、特約の方でも、それから、お店やってる人なんかでね、普通だったら綺麗な人を置いといた方がいい。そりゃそうだよね、化粧品会社だから。わかります？ところが本当にね、少しあざのある方、そうじゃない人、とても絶対化粧品屋さんじゃっていう人もいるんですよ。ところがそういう人が綺麗な人の何倍も産んだよ。これは奇跡なんだよ。でまたそういう人もどんどん綺麗になっていっちゃうんです。当人も、だから当人にも奇跡が起きるの。特約の方で、いや自分はこんなに太っちゃってるんだけど売れるかしら。普通じゃ売れない、常識じゃ売れないんだよ。でもその人も、私は一生懸命やりたいんだ、やると痩せてる人が売るより売れるんですよ。これが奇跡なの。ちょっと奇跡が分かってくと、その人まで痩せてきたりする。奇跡ってのは連鎖するんですよ。分かります？
奇跡だね。うちの会社来るとみんな分か
る。でね、で今言われた話っていうのは、実はまたぐっと引き伸ばそうと思ってた、その天命の話なんですよ。ね、それで、ああ俺、私はついてんだ、あ俺はついてんだって、その月のことが分かるね。それから今一生懸命やってることをちっちゃい力でいいんだ。こんな力じゃ生きっこないよ。諦める前に一生懸命押してみよう、今やってることを頑張ってみよう。そうしたら自分の上に覆いかぶさってる、ね、今より私の頃は学歴社会でいろんなとこしがらみがあってうるさかったの。でも全部が突き抜けたの。だから誰がやっても突き抜けるの。それを一挙に突き抜けようと思って、その例えばこう雑草が出てる、これで突き抜けるんだと思って雑草でグーッとあざるとおじくってみな、いかねえんだよ。わかります？そうじゃないんだよ。じゃーっとやるんだよ。じゃーっと時間をかけて、それをぐちゃぐちゃってやったら、お汁になってジュースになっちゃうんだよ。ね、これはものね、やり方があるんですよ。抜けると信じてじわっといく。なぜかっていうと、ついてるから。だからね、と人は誰でもそれができるんだ。なぜかって言ったとき、人には実は天命というのがある。で一挙にこの天命の話まで、じゃあしょうがないからもう言っちゃいます。これ聞いてる人はついてるからなぜか。ね、もうついてるから、じゃあ天命の話もしちゃいましょう。うちの会社に入ってくるとみんな若くていられますね。天命っていうのは何ですか？私はこの仕事が天命だと思って頑張ってます。豪傑が売るのが天命です。で天命って何ですか？天命とは、生きがいの創造やなんか読んでると思うから分かると思うんですけど、人間は何度も何度も生まれ変わるときに、あの世にいるときに、こっちに出てくるときに、こういうことをしてきますと約束してきたことがある。これが天命なの。ね、でそれをやるっていう約束で出てきてから、天から命をいただいてるから天命という、天の命と書くんだ。でそれをやってれば若々しいんだよ。天の命をいただいてから一生懸命、ところがその天命に従わねえようなことばっかしやってるから、体がどんどんどんどんしおれて元気なくなってきちゃう。ね、で天命って何ですか？周りにいる人に愛情を与えます。ね、しおれてる人だったら元気出そうよ、明るく言ってあげる、そういう約束で出てきてるのに、学校で弱いやつ見たらいじめたりとか金を脅かして取ったりとか、そういうことしてきますって出てきたやつはいないんだよ、一人も。天命に反したようなことばっかししてたらうまくいきっこないの。わかる？ね、だからうちの会社に来て辞めてかれる人がいるの。 半年後に戻ってくるとすっごいババアになっちゃったら老けちゃうの犬の天命から外れてることしてんだな。それがもっと若々しくて素晴らしかったら、あれこそ天命なんだ。わかる？全員がうちが天命だとは言わないですよ。だけどどうやって愛情を表現するかね、奇跡って大したことじゃないの。自分に起きたことを、ああ本当に奇跡だよね、尾形さんに会えたんだね、花江ちゃんに会えて私大社長から話聞けるんだ、こういう話が聞けるってすごく幸せなんだ、私ついてるよね、ね、テレビ局が追っかけましたって会えないの、こうやってなかなか話聞いてね、いろんなこと教えてもらえる、講演会行くとお金取られるんですよ、わかります？ね、講演会行くと、まあ、さっきのビデオが1万円の価値があるとするとね、さっき1万円しろって次の週にまた1万円しろって、これは奇跡なんだよ、ね、で今天命の話なんか聞いちゃって3回続けて拾うよと、これを奇跡と呼ばずに何と呼ぶんだ、捉え方なの。何を思っても人間って奇跡じゃないとも捉えられる、これを奇跡とも捉えられる、それからこれついてねえな、さっきの話で肩に当たったね、この前の話肩に当たったつかないとも思える、ついてるとも思えるんです、それが常に分かれ道なの。あとね、また次郎君の話になっちゃうけど、この前次郎君が山で、迷子になった、ありがたいねこれ。その時に、次郎君ついてるな、そうすると山で迷子になってなぜついてるかわからない、お社長これ私にとってどこら辺がついてるんでしょう、俺にもわからない、それはどういうことかというと想像もつかないほどついてる。例え話なんですけど、私が若い頃ですね、15、16の時はトラックの助手アルバイトをしたこと、その時に雨の降る真冬にあのコールタをですね運ぶんですけれど、これが重い、もう雨には濡れるわ、風は引くわ、腰は痛いわ、でそれがその時はどのぐらいついてたかは分かんなかった、ところがあんましあの時ひどい目見ちゃったもんだから、あれから最後大概のことは何にも怖くない、たった一瞬のその出来事のおかげで、あとその後何の怖さもない、あれ以上ひどい目にあったことないわかります、
はい、
それが私の一生のバックボーンになっちゃったりするんだよね、だから人間ってのは神が与えたものでついてないものが一つもない、それをついてないと思っちゃう、思っちゃいけないんです、俺これがどうしてさ最初はついてるかどうかどうしても理解できませんよったら、理解できないぐらいついてるんです、簡単でしょ、
うん、
ね、で全てがシンプルなんです、でついてると思ってる人間にはついてることしか起きなくなってきちゃう、現実が変わってきちゃうんです、それから奇跡が起きると思ってる人はいろんなことで奇跡が起きだしたんです、それもいいことばっかしに、ところがついてないと思ってるやつにはもうすっごいね偶然が重なって奇跡が重なる、家に帰ると女房が逃げてて次の日になったら会社が潰れてたりね、すごい続くの、ぐったり歩いて車にはねられたり、こんなに続いていいのかってぐらい奇跡はいいことでも悪いことにも起きる、でそれのいいことを呼び込むか悪いことを呼び込むか、たった一つ、それはついてると思うかどうか、特約店やってた、今日はお客さん一人も来ない、来なかったらついてる、名簿の整理しようね、今までのお客さんにフォローしようね、今日はそういうことする日なんだ、忙しい日にはできない、これが私のね今日ついてることなんだ、ついてないなと思った人間はもう何もしないんだよ、ついてないから、ね、若い子に何かやりたいことある、俺今何やりたいか分かんないんです、いっぱい言うのね、それは何でかっていうと頭がいいから、子供の時にうまくいかなかった、あれうまくいかなかったこと、先生に怒られたこと、親に怒られたこと、頭がいいから全部覚えてる、その結果どうせ俺なんかやってもダメなんだ、どうせついてない人間だから何やってもダメなんだ、頭の中でついてない、言葉には出さないけど思ってる、だから 何にもやりたくないんです。やらなきゃ失敗しないと思う。いいかい、失敗は成功のもとじゃない。失敗は大失敗のもとなの。なぜかというと、ちっちゃい失敗繰り返してるうちに何にも挑戦しなくなって人生がダメになっちゃう。人生がダメになったら大失敗なんだよ。ね、じゃあ成功者は失敗を一回もしないんですか。そうじゃない。これじゃダメだということが分かった。
失敗だと思ってない。
失敗だと思ってない。何かやってうまくいかないと、これじゃダメだということが分かったから、俺は頭が良くなったと思っちゃう。だから成功なの。ついてるから。あ、早い時に失敗しててよかったら俺はついてるから。わかりますか？何でもそう捉えるんです。これが成功者頭なんです。ね。だから結婚して失敗してどうのこうの、彼氏と別れて失敗、早く別れてよかったね、どうせ別れんだから私はついてると思えるかどうか、泣いて暮らすか笑って暮らすか、ついてると思うかつかねえと思うか、これで人生が全然違っちゃう。たったこれだけのことが、私を6年間日本一にしてるの。来年もするの。他の人は徹底的にハートの問題、波動の問題じゃなくてテクニックだと思う。だから日本漢方を研究して、精神を研究して、どんなに研究してもついてないやつが研究してもなんかつかねえんだ。真似しても売れないんだよ。なんでかってあんたついてないから。わかります？ついてる人間とつかない人間で全然違うんです。結果が違うんです、ね、だからみんな、みんなテクニック論でいくけれど、テクニックじゃないんだ、ね、でじゃあテクニックはいらないんですか。そうじゃない。ついてるんだと思って向かいながら行くと心に浮かぶテクニックがある。これが成功するテクニック。じゃあそれを行えばいい。わかる？そうすると次々アイデアが出る。まず豊かな心になる。ところがそうじゃないと貧しいから、俺はついてないんだ、それでも必死に考えると、ついてないやつが必死に考えたアイデア、だからくだらないものを発明して電池電波がなくなっちゃうやつっていっぱいいるんだよ。だから物を発明したら金持ちになるんじゃないの。商売始めたから成功するんじゃないんだよ。つかないやつが商売始めるとどうなるかというと、電池電波と全部なくなっちゃうんだよ。で友達にまでね、ご承認からかになって友達ではなくなっちゃうんだよ。でつかないやつと付き合ってたやつは保証人になって名前変えただけで電池電波がなくなっちゃうんだよ。つかないやつ、それの連鎖なんだね。つかない人間、この前もある男のお父さんが死んだって話聞いた時、本当に悲しい話なんだけど、土地買ったりなんかしてたのが今バブルでダメになっちゃって、それはなぜですかって言うと、このままじゃ大変だから土地でも買っとこうか、何かあった時に担保にもなるから、銀行の担保にでもなるから、この土地でも買っとこうか、なけなしの金はたいてここ買っちゃうんですよね。これを買わないで金持ってたってことじゃない。だ困った時借りに行かないとこれ出せばいいんだよ。わかるかい？簡単な話なんだよ。要するに何かあったら困っちゃう、何かあったら困っちゃうって、あんたの波動は困ったことしか呼び込まないんですよ。ついてる人間のやってることじゃないの。つかないということを前提にしてる。それはどういうことですか？つかない人間が努力して努力して努力して知恵だ。大概は失敗するの。稀に儲かっちゃうことがある。稀に儲かるとこの金がただなくなるんじゃない。悪因を残して消えてくる。この金で頭金にしてうんと借金作っちゃうとか、ね、強盗に入ってて取られるとか、結局はこの金は否定的考えから生み出した金で、肯定的結果は得られない。わかります？
わかります。よくすごくよくわかる。そうして今見てきた。
まずついてるんだって言おう。ついてるんだって分かろう。俺はついてるんだよ、私ついてるんだよ。ここから幸せが始まるね。でまた今度機会があったらば、今度これの上の話っていうのもあるの。でもだんだん簡単になるの。だんだん難しくなるはずがないのね。人生ってそんなに難しいものじゃない。だんだんだんだん簡単になってくる。一番難しいのって何ですかって、ついてるね。
これが難しいの。これだけなの。
頭いいからね。
ね、わかりました。
はい。
信じて、私を信じてください。それで、ついてる人間とは付き合った方がいいんだ。日本観光さんの特約店になった方がいいんだ。思って、なぜかっていうと、うちって最初に買ったもん、引き取ってくれて引き取ってあげるの。一銭もかかんないの。一個も売れなくても、ついてる人とは付き合った方がいいの。ね、それで、つかない人とは付き合わない方がいいの。ね、それで、ついてない人がいたら、教えてあげればいいの。幸せになりたいだけなの。それで、俺は言っても聞かないよ。そんなこと言っちゃいけないの。なぜかと、ついてる人間が言うんだから、奇跡が起きるの。他の誰が言っても聞かない人間でも聞くんです。それが奇跡なの。ね、奇跡は何回でも起きるの。じわーっと押すの。彼のために真剣に話すの。ね、俺もつく人間になるよ。お前もなろうよ。じわーっとできることをやるの。わかるかい？そうしたら相手にも通じるの。最終的に人は愛がなきゃ生きられないの。で、愛で話したことは必ず聞くの。人は誰でも幸せになりたい。私もそう、みんなもそう。で、一人でも多く幸せになってもらいたいの。日韓の特約店ができたんじゃないの。一人仲間ができた。幸せになる仲間ができた。それで話し合うの。一人で生きていくのには大変すぎるの。でも良き仲間がいれば幸せなの。それで良き波動を出すの、ね、で私も波動の手伝いするの。みんなここにいる社長たちもみんなの波動の手伝いするの。お互いついてるねって言い合えるような仲間を作るの、ね、ありがとうございます。また奇跡が起きます。
ありがとうございました。
ございます。ちょこっとね、私が言葉足らずなところがあったんで、新しくちょっとだけ入れさせてください。ついてない人と付き合っちゃいけないよっていうことなんですけど、当然波動の話をしてるんで、波動のことなんです。どういうことですかっつうと、私もついてないからって人を避けるということじゃないんです。その人に、ついてるよって言おうよって教えてあげると、大概そういう人ってやるもんなんです。ね、私が言ってるのは、ついてるって言った方がいいんだよ。ついてないついてないって言ってたって、月が来るわけじゃないし、友達が喜ぶわけじゃない。周りの人がね、その聞いてて心が和やかになるわけでもないんだと。それより俺ってついてんだよって言った方がいいよ。教えてあげれば本当にもうみんな幸せになりたいんだから、そうだねってやるんです。だから教えることも勇気、相手も聞いてくれるのも勇気なんです。でもずっとそれでも教えても教えても否定的な人って、私はいないと思ってます。知らないからやってるんだと思います。でも万が一そういう教えても言い続けるような人がいたとしたら、これは今現在どんなにお金持ちだろうが、どんなに成功してる人だろうが、これは付き合わない方がいいよということなんです。だからあくまでもそれは波動の話なんです。だからうちに集まってくる方も最初はみんな知らないんです。最初にあなた人生ついてると思いますかっつって、そんなこと考えたこともない、そんなのついてるって言ってますかって言ってないです。いません。日韓の人だけです。会うたびについてるねとか言ってるのは日韓人だけです。電車乗っかってもバス乗っかってもそういうこと言ってる人は会ったことないんです。でそれは今までのことはいいんです、ね、それ言うだけでいいんだよ。言うだけで、よく仏教でもなんでもあんまり難しいこと言うと、心が伴わなきゃダメだよとかって言うんです。でも心が伴ったから言ってみようって気になるんです。心が伴ってない人は言う気にもならないんです。だからもう言うだけでは素晴らしいんだよ。心がもう変わってるんだよ。心が変わってるからもう言ってるじゃないか。それを口先だけじゃダメだとかなんだとかって言うこと自体が否定的なんです。だから私たちはついてるよ、もう言ったってこと素晴らしいんです。黙ってりゃ1年のうち1回言うか言わないような言葉を1日何十回も言うんです。この言葉が奇跡を起こすんです。月を呼んでくるんですね。ついてないついてないってずっと言ってたら、あるしいいことがあるかっていうと、そういうことはないんです。さらに失敗は大失敗のもとなんです。 成功は大成功のもとなんです。でどういうことですかって言うと、俺は失敗したからダメな人間だ、ちっちゃい時こういう失敗があったね、いろいろありますよね。そうするとそのちっちゃい失敗が重なってくると挑戦する意欲がなくなっちゃうんですよ。で何にも挑戦しない人生って人生が失敗しちゃうんです。それが大失敗なんです。成功とはこれじゃダメだということが分かった。自分は一つ経験したんだ、昨日より一つ利口になったんだ。同じものを成功と捉えるか失敗と捉えるか、それを成功なんだと捉えた人間に成功がやってくるんです。成功したんだ、一ついいことが余計分かったんだ、同じことなんです。それがもっともっと幸せを呼び込むんです。だからついてるね、自分はついてるのよ。何についてんの、今日ね飢えて死んでる人だっているか分かんないのに朝からご飯食べられちゃったのよね、泳げない私が魚食えたからついてるのよ。こういう小さいことに感謝する人間を見たとき、人はこいつは大物だなと思うんです。本当にそういうもんなんです。この人には勝てない、自分より些細なことにこんなに感激し、こんだけ感性の問題なんです。人が気づかないようなことを気づいて感謝してる人間、この人すごいな。ちょっとここは和美社長のところで撮らせてもらってるんだけど、和美社長がだんだんだんだん究極に達してきた。今日はついてる、なぜかというと目が開いた、目の開かない人って一日何人か、相当いるんですよ。自分は目が開いたんです。せっかく開いた目で楽しいものを見、綺麗なものを見ね、目が開いて喋れた時に綺麗な言葉を喋る、でついてるねってお互い言い合えた時、波動も周りが良くなる。さっきのついてない人と付き合っちゃいけないよっていうのは精神的な話なんです、ね、今までどんなについてなくても知らなかったんです。今日今からついてるねって言い出した人はついてる人の仲間なんです。わかりますか。で言葉の話をしてたんです。なんか非常にもう説明がところどころ抜いちゃって、私もいろいろ注意される。気がついたことはどんどん注意してください。私大社長は完璧ですねと、完璧なわけがないんです。私は10人の弟子がいるって言って、いつも数えると9人しかいないじゃないですかって言うんですけど、10番目の弟子は私です。私は、決して、人の知ってることを少し話してる、で知らないことも相当多いです。でみんなで勉強し合っていこうよっていう集まりなんです。だから私も弟子です。でみんなが師匠だと思ってる。だから、気がついたことを教えてくれる。そうするとすぐこう頭を下げて謝りのビデオを入れる。でこれからはこういうことがないようにこれも織り込みながら、一つの成功と捉えて頑張ります。ありがとうございました。